皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェシンクタングジャーナルの時間です。パーソナリティ中野保です。
柴田香織です。
こんばんは、メディアウォッチャーの徳良の美由志です。神戸も寒かったんですけど、
はい、
京都どうですか？今日寒い、
ちょっと私は今日寒いなと感じたんですけれども ねちょっと2日ぐらい前は暖かかったので、逆に一旦暖かくなったので余計寒く感じたというか、
ね、はい、節分過ぎたらね、結構寒くなるね、その時。
あ、そうですよ ね、
やっぱり春が来るって言うけれども、いつもなんか寒くな
る、ね、一旦ちょっとまた ね寒くなる、
三寒四温ね、3日寒い日が続いて、あと4日暖かい、だんだん春に、あのお水取りが済むまでは、
そうですね、
なかなかね、
もう大好きで、
大好きですか、あれ行かれました？
あのね、毎年あの東大寺に行くんですけどね、だけど吉田山に行ったんです今年、節分、すごいね。僕初めてあのこう夜店とか見たけど、ものすごいですね。
そうなんです。私も今まで見た中で、あれほど、あの夜店、出店が並んでるお祭りっていうのはないっていうぐらい。
前本当にすごいですよ。
その数がすごい、
数とね、あの
内容は
B 級グルメみたいのがね、ずらずらとあって、
普通はそのなんていうか神社の中だけじゃないですか、で神社の中だけじゃなく、その教台の前に神社のずっと参道がすごい距離があるんですよ。それその間もぎっしりあるんで、私はもうそう地元なんで、もうなんか1年に子供の時なんか一番大きい一大イベントでしたもんね。
僕初めて行ったんですけどね、すごいね、
すごいでしょ、すごいにぎわってる。
それはね、神戸でテレビでも見なかったなニュースで、テレビって言えばですね、今年ちょうどテレビ放送が2月1日にですね、60年前 NHK が始まって、ちょうど還暦の年なんですよね。それで8月に民間放送、日本テレビ放送網というのがですね、できて、あのそれから続々とですね、民間放送も誕生していったんですけれど、この3世代テレビに対する思いというか、ちょっとずつお聞きしたいんですけれど、柴田さん、
コメンテーターから、
いやでもやっぱ私テレビっ子でしたね。で、あの今ってやっぱり録画機能がありますけど、私らの時にはまだなかったので、とにかくリアルタイムで見ないと見遅れてしまうっていうのがあったので、例えばそうですね、土曜日の晩だったらもうそれこそドリフだよ全員集合、もうあれはすごい、すごいやっぱり視聴率だったじゃないですか、あれを見てっていう感じで、で週明け学校行ってみんなでこう話盛り上がるとかね、あとアニメでもそうでしたね、だからすごくやっぱりみんなテレビの話題が学校の話題っていう感じで、
女の子向けのアニメっていうと柴田さんなんか
キャンディーキャンディーとかですね、あとアタックナンバーワンとか、
バレーボールのね、中野さんはどうです
か？いや、僕は鉄人28号とかですね。
鉄人28号。
おそ松くんとか、
大
体漫画で見たのがテレビになるでしょ？
はい。
だからもっとこう、実際動いてるみたいなね。で僕は長屋に住んでたんで、あのテレビ長屋に1台しかなかったんで、こうみんな見に行くんですね。だからすごくいいコミュニティができ
るんだよね。だから本当にテレビがなんか話題の中心っていうかね。そんな時代ですよね。
同じくですね、僕はテレビっていうと小学校6年生10歳の時からあるんですよ。それはね、家があの写真屋でね、商売やってたんで、両親ともまあ母親も手伝ってたんでね、でどこにも連れて行ってあげられないと、それで、テレビだけ、そんな金持ちの家でも何でもなかったんですけど、その頃本当になかったですよ。
本当にないですよ、テレビ、
テレビなかったです。
だけど半年分ぐらいの給料なかったですか、昔テレビ買おうと思えば。
そら
3ヶ月とかそうでしょ、3ヶ月いかないな、半年ぐらいしかテレビ買おうと思えば、
かかったと思うんですよね、何十万とその当時したと思うんですけどね。だけどね、僕はそればっかり見て育ちましたね、テレビっ子です。それでこの間ですね、ラジオ関西というラジオの番組のね、電力っていうのがあったんですよ。僕はあの自分ではヤンリクっていう、
ヤンリクヤンリクいや、僕、徳良先生のね、深夜放送聞いて育ったんですよ、高校生の時に。聞いたんですよ、本当に。ラジオから流れてくるね。
ヤンリク。ねえ、ヤンリク、朝日放送のヤンリクなんですけど、その前にですね、電話リクエスト、電話もですね、やっと、みんなの家に着いたか着かへんかのくらいに、 ラジオ神戸っていうのがですね、須磨にある放送局が始めたんですよ、うん、そのなんかイベントみたいのがこの9日の土曜日にあるんですけれど、うん、それをですね Facebook に書くと、うん、みんな懐かしい懐かしい言ってね、うん、それほんなら僕も行くわ。
だけど60以上の人でしょ、懐かしい。
そうなんですよ、そうでしょ、うんうん、ラジオの時代ですからね、うん、だけどね僕はねそんなにね思い出がないんですよ、その電、うん、家に商売の家だったけど電話もなかったしね、うん、でかけたっていうそんなあんまり覚え出なかったんですけど、そしたら何をしてたかというとテレビをね見てたんですよ、うん、その間だから高校時代とかですね、僕はなんで勉強できんかったかなというとテレビばっかり見てたなと。でできる子はラジオ聞いて片手で勉強してたんですよ。
いやなんで大学でテレビ局に入られてラジオやっておられたでしょ、うん、
まあ、
ね、両方とも
あ、ね、まあアナウンサーですからね、うん、ラジオもテレビもやりますけど、うん、あとはずっとテレビばっかりですからね、うん、テレビを作った番組を作ってきたんですから、うんうん、それで今こうやってねおしゃべりさせていただいてるので非常に嬉しいんですけど、ヤンリクはね曲目というかレコードをかけるのが主で、レコード音楽をね、それはなんでかっていうと受験生がの邪魔にならんようにできるだけ喋るな言われたんですよ。
いやそうかな、ものすごい喋ってはりましたよ、う
ん、それでよく怒られたんですよ邪魔だと言って、
ね、分かるでしょ、なんか
分かります
だけど、ね、ヤンリクの、そもそものあれはそうなんですよね。それでそれがですね最初は大学生なんかが、うん、あるいは高校生がね受験の時に合間に聞いてたんですけど、それがね最後の方は小学生になったんですよ、
うん、
それでもうこれはあかんと、水はやっぱりね高きから低きに流れるっていうね、小学生が深夜にですね、うん、ラジオを聞いてる、それはあかんぞって、それでやめちゃったんですけど、うん、その頃のねそのラジオにしろテレビにしろそういう倫理観というかなあったんですが、今はどう思われます、テレビとか。
うん、私ね最近正直こうあまり面白いなと思うテレビが少なくて、うん、なんか大人のためのテレビが少ないというか、なんかこうだから昔私らの時代ってこう大人の人が見て、うん、こうなんですかね、こうちょっとこう知的な話もあり笑いもあり、うん、なんかそういう、うん、こう幅広いジャンルの番組が多かったと思うんですけど、うん、なんか今はそういう大人が楽しめるテレビがどんどん少なくなって、楽しいっていうかためになるなと思ったら結構ドキュメンタリーかもニュースぐらいで、うんうん、でもそれもなかなかやっぱ視聴率取れないからみたいなとこがあるじゃないですか、
地上波ではね。そうなんですよね、だから BS にどうしても我々のね、
そうなんですよ、だからなんか最近あまり見ないっていうか、昔私あんだけテレビっ子だったのにっていう、うん、最近あんまりテレビつけることが少なくなったっていうのはちょっと本音なんですね、うん、
すごいあれ1時間2時頃パッとテレビ見たら柴さんが出てはってね、うんうん、えって思ってね、うん、
はい、
ね、登場されてますね。だけど今、はい、先言われたみたいに僕らの時というのは 11PM というのがあって、
そう
大橋巨泉と ね藤本義一って、ね、言われたようにやっぱり大人のね、
お亡くなりになったけどね、
うん、私ああいう番組を今またもう一度やってほしいなって、うん、
やってほしい、やってほしい
思うんですよ ね、この間もその話を、うん、同じジャーナリストの先生たちとやっぱりしてて、うん、そういう番組を作ろうみたいな、
絶対作るはったらいいと思うな、う
ん、なんかちょっとこう、うん、セクシーさもありの、うんうん、知的な話もありの、
そうなんですよ、知的だっていうね、う
ん、あれをねなんか本当にエロい人がやるとすごく下世話になるんだけど、うんうん、こう知的な人がそのチラッと見せるチラリズムっていうか、それがまたこうちょっとシャレっ気があって面白かったな。
なんかみんな今その若い人というか若い男の子たちがね草食系になったっていうのもね、やっぱりねなんとなくね、だって子孫繁栄のためにですねエロチズムもやっぱりね必要だと思うし、そんなものをテレビでね見せたらいかんという、まあその頃はですねやっぱり主婦連の声がですね高かったんですよ。それでみんな萎縮しちゃってですね、そういう例えば温泉の番組でも、はい、そんなのタオルなんか今みたいにしてないですよ。
そうしてないよ昔よね、
うん、その方がよっぽど自然だと思うのに、うん、そういうね、ことはいけないという、まあそれは子供が見出したっていうのもあるんですけどね、子供って言えばですね、昨日はスーパーボウル、アメリカのですね、うんうん、
はい、
頂上決戦のスーパーボウル、僕は 朝からですね生放送を NHK の衛星で見てたんですけど、あの乱闘シーンがあるんですよね、それは頂上決戦で乱闘シーンはないやろうというね、あのアメリカのテレビなんかはですね子供たちに対する規制がすごくきついんですよ、
はい、
だから、テレビでですねあの大人の悪いところをやっぱり見せないようにっていうですね、なんかあのハーフタイムショーで問題になったようなもありますでしょ、そんな規制が強いのにあれはねちょっとすごいプロでしかもてっぺんに立ってる両チームが、うん殴り合いをね、
途中よ。僕ちょっと見てなかったんですけど、
ね第2クォーターぐらいかな。
停電する前ですか？すごくね、
停電前です。
停電前。
はい。うん、あの停電もびっくりしましたね。うんうん、だけどそのね乱闘はねやっぱりねあのまあ、2、3分で収まったんですけどね。うん、だけどあれはねやっぱり恥ずかしいなと。日本はねその点ね僕は思うのは相撲の横綱がね。変なねやり方で、うん、あの勝ったらねもうそれ横綱終わりですよ、
はい、
そういう風土があるじゃない。だけどアメリカのねあれはやっぱりね戦争してる国やなというですね、
うん、アメフト自体がやっぱり戦争みたいな戦略でね、うん、アメリカ人自体がやっぱりね戦闘的というか、
うんね、血があるんでしょうね、
う
ん、
そうです
ね。それで全米のやっぱり半分がですね見てると、うん、しかしそれはテレビの視聴者だけでですねあとインターネットでも見れるしあと VTR 撮ってある人もねたくさん今はハードディスクで何ぼでも見れますからそんなんで見てる人いればアメリカ人が全部スーパーボウルを見てるっていうね、うん、そんな番組の中で
僕はねアメリカで住んで学んだことはアメリカ人って個人主義者でしょ、
はい
ね、個人で行動するでしょ、うん、だけどスポーツは全部アメフトにしてみてもバスケット団体的なスポーツでしょ、うん、だけど日本人というのは武道をやってて、はい、柔道僕柔道も剣道やったんだけど、はい、全部個人でしょ
個人技です ね、
相撲でもそうですね。
相撲そうでしょ、
ね、個人ですもんね。
けど組織日本の組織が全部こう組織会社がね組織になってて、はい、個人が生かされないでしょ
確かに、うん、
だけど日本のいいのはね匠の世界とか個人を追求してる人がよかって
職人さん
ねサラリーマンだったらみんななんかダメでしょ、うん、会社という名前があればいいけど、
ね
うん、
右に習いみたいなとこありますよね。
定年退職したらもうねそんな会社という看板がなければただの人になるみたいに、うんうんもっとこう日本というのは個人を生かすようなね、
だから
会社になれば社会になればいいと思う。
日本的な組織っていうとやっぱりピラミッド型のね、それにならされてるっていうから、だけど中野さんおっしゃったように元々は日本人ってもっと個人だろうなというね、
ワンはオールですよ。
ワンとかね、
うん、オールはワンじゃなくて、
そうですね。ラグビーの精神もありますよね。だからそういう日本人がなんか、知らんうちに、組織化されてる。しかしそれを打ち破る力っていうの今お聞きしたようにテレビがねいろんなことを教えてた時代ってありますよね、うん
はい、
だけど今は情報型っていうかね、うん、なんて言ったんかなあれ、モアモア、モアザ、え、モースト、モ、なんだっけなんだか英語で言うんですよ。
はい。
M、なんとかインフォメーションっていうね。はい、マッチモア、MTI っていうね。はい、こう、情報が今溢れすぎて、うん、そのテレビ以外にテレビをみんな見なくなる言うけれど、うん、見なくても情報が集まる時代っていうね。
そういう時にやっぱり古典読んだり、うん、古きね、良き時代にできたもんとか、うん、あるいはもう何百年とこうついてきたこう本に文献にしてもそうでしょ、
はい、
だから情報が過多な時ほど原点に戻って哲学書を読むとか、うん、岩波の哲学書をいただいたように ね、うん、
ね
あれはやっぱり基本ですよ。根底というか本質を見抜くためにはかえって、表層的な情報というのはすぐ読んだらまあね時間かけずにそこから自分でチョイスしてね。
でも今ってそのテレビ離れの原因がやっぱりインターネットの普及とも 言われてるんだけど、それはどうなんですか？
だからね、視聴率が、視聴時間がインターネットに奪われてるっていうけれど、3時間半っていうのはですね、日本人の場合ね、テレビ視聴が3時間半。これずーっと10年変わりないんですよ。
ソーシャル
メディアに6時間接すと言いますからね、平均。
それで、インターネットやってる時間言ったら何分というもんなんですよね。そういうわけではね。かなりやってる人やってるんですよ
ね。テレビ見ながらやってますからね。
そうそうそうそう。だから、昨日のスーパーボールでも、僕は面白かったのは、ラップトップで膝の上にですね、パソコンを置いて、で人のツイッターを見ながらですね、途中経過を見ながらですね、やったり、そうすると、宇宙でも見てますよ、言ってですね、宇宙飛行士の、方がですね、ツイッターで、つぶやいてはるんですよ、僕も見てるよって。だけど、あの方はですね、今、宇宙船に乗ってらっしゃらないから、多分、友達が、宇宙船乗ってるのが、見てるよっていう意味だろうと思うんですけどね。そんなのもあって、へーというね、テレっていうのはテレビジョンって言いますでしょ？テレっていうのは遠くっていう意味なんですよね。だからテレビジョンとかテレフォンとか、今、そこに行かなくっても、見れる、会えるっていうですね。今、僕ら3人はですね、Facebook のお友達ですよね、はい、そうするとこれ一月に一遍しかお会いできないのに、すべて中野さんのことも柴田さんのことも僕は知ってるんですよ。
はい。
それでお互いにも知ってます
でしょ。そうですよね。だから
今は大丈
夫。全然久しぶりと月に一回会ってるという感覚がないというね。ない。それはありますね。
そういう情報を全部知
ってる。だけどそうなればね、新鮮味がなくなるということもあるでしょ。はい、たまに会うから。っていうかね、知らないから、こう、偶然というか、ハッとするもんあるけれども、大概情報知ってたらね。だから。
まあ、いいとこもあり、悪いとこもあり。
あんまり僕は Facebook で、個人的な情報を出すの嫌いなんですけどね。
ああ、なるほど、ね。
絶対、書きたくないですね。
それと、現役の、サラリーマンなんかはね。
絶対書かない。
やっぱりね、なんですか、株式をね、上場してるような会社は、インサイダーになるんで、自分はね、そんなつもりじゃないのに、ちょっと書いたことがね、
から残るでしょ、
知ってる人は、というね。
そうですね。
会社のね、就業時間に書いたら偉いことでしょ、Facebook やったら。
まあね、就業時間も、まあ、放送局っていうのは、割合就業時間っていうのもですね、はい、自由にやったりしてますけど。
月始めのトリトリオですけれども、はい、ここで、ブレイクとしてハワイのノーシュアの音楽を聴いていただきたいと思います。ラジオカフェシンクタンクジャーナル、パーソナリティ中野タムスです。この番組は株式会社トライオン、財団法人異文化コミュニケーション財団のご協力でお送りしております。
柴田香織です。よろしくお願いします。
メディアウォッチャーの徳良信義です。さて、僕がですね、小学校4年生からテレビを見てるっていう、もちろん白黒ですよ、それでですね、ドラマ、NHK のドラマでですね、滝田雄介さんってご存知ですか、はい、事件記者っていうの、は
い、
ああ、もう柴田さんはご存じないよね。
知らないです
ね。ギリギリかもわかんないですね。はい、稲ちゃん言ってですね、事件記者っていうドラマがあったんですよ。そんなんでもですね、生放送だから、突然セットがですね、ボトーンと倒れてきたりしてですね。
ドラマが生放送
見てるんです。ドラマが生放送。
あ、そう、ドラマが。
今じゃ考えられないけど、ね、そうなんですね、
今はね録画撮りで全部分部分で撮っていくけれど、全部30分生で始まるんですよ、あの始めから終わりまでですね、だからカメラ割りはですね大変やろうしですね、それから今みたいにズーマーのついてるカメラじゃないんですよ、全部あのよく昔のテレビカメラ見ると3つぐらいあのレンズがついていましたでしょ、そんなのあるでしょ、あれをくりくり回しながらですね、この場面はツーショットやから このレンズでとかですね、カメラマンはそうやってやる、
すごい大変ですね、
だから今では考えられない、それでその3台のカメラで例えば追うとしたら、はい、そのケーブル同士がぶつかるから、そのどういう風なカメラ位置にカメラがいて、それで次のセットにまた移動していく次の場面のね、その時にどうすればいいかっていうのをですね、全部我々の先輩は書いてですね、ディレクターの仕事だったんですよ、それが。それをうまくやらんといかんという。今はだから考えてみたら楽なもんなんですよ、言ったらね。
そうですよね、その当時の人からしたらね。
ねえ、なんやねんという話なんですけど。
いや、テレビというのは、あの、日本のテレビというのはやっぱりディレクターがこう、全部シナリオを書いてやるでしょ、だけどアメリカの僕はもう最近 CNN とか BBC ばっかり見てるんですよね。もう、それぞれのキャスターがね、もう動きも派手やし、もう好きなこと言ってるし、迫力もあるしね。やっぱり僕ね、アメリカのテレビっていうのは好きやね、特にニュース番組。日本とも全然違うと思う。日本もちょっとよくなってきたけれども、あのなんか CN のキャスターのあの動きとかね、
面白いですよね、面白い、だからまあエンターテインメントの国やなという ね、すごく。それも昨日のスーパーボールの話にね、ちょっとだけ戻すと、あのエンドゾーンがありますでしょ、それで誰どっちかがタッチダウンするでしょ、そうするとすぐカメラマンがですね、今あのカメラマンがあのこのなんていうかな、リュックサックを前にしたようなカメラをこううまく担いで、はいはい、それが上下するようになった、うん、あのすごい移動性のいいカメラを持ってますよね、それがエンドゾーンの中に入ってきて、そのタッチダウンした選手の真ん前にまで行ってです
、危ないなそれは
すっごいんですよ、だからね、あ、もちろんタッチダウンの瞬間じゃないですよ、タッチダウンしてみんながわー言ってる時にダーッと入ってきて、アメリカってあんなことが許されるんやってね、みんなテレビカメラもあのもちろんエンドゾーン危ない
から、そんなことするから停電になったんちゃいます
あれはね、だけどビヨンセのね、あのすっごい迫力のあの歌と、それからあの構成、ダンサーがいっぱいいてですね、あれに電力がかなり、
まあそうでしょうね、
あのね、
大統領のスピーチなんか聞かないけれども、ね、スーパーボールってのはすごいでしょ、本当に視聴率、
ね、1億5000万人が見るわけですからね、3億人 の人口の中でですね、すごい視聴率、だからよく日本の紅白歌合戦やって言われてますよね、だけどまあ紅白もですね、やっぱり僕はすごいなと思ってるのは、まあ幕内におりますから、あの視聴率っていうのがね、昔はドラマでも20何パーセントとか取れてたんですよ、だけど今ドラマなんかは 15% 取れればまあ成功というね、いいんですよ。というのもなんでかっていうと、見なくなったとかなんとかいうことじゃなくって、各局の力が均衡してきたんですよね、拮抗というか、テレビ朝日放送との、キー局なんですけど、まあ、昔はですね、蚊帳の外と言われてですね、視聴率が全然ないという局だった。そこも今や、三冠王を取るような時代になってきてる。そうすると、キー局4局と、それからまあ、テレビ東京があって5局が、まあ、競り、まあ、キー局4局の競り合いがね。
まあ、そうは言っても、ね、夜とか同じような番組でしょ、
そうです
、ね、お笑い同じ
顔ぶれで ね、
まあ、さっき言わはったみたいに 11PM みたいな大人のね、セクシーな、なんかね、ウィッティというかね、なんかある
そういう、そういう、
そういう番組やってくださいよ、
そういうの本当やりたいななんて、
意外と関西からやったら面白いかもしれないね、
いや関西ローカル、
ね、関西ローカルでね、京都とかね、
だってそれは
今もこれユーストリームのねカメラもあるんだけれど、そういったのでも発信できるような時代にはなってることになってるんですね、だからそのメインストリームの地上波っていうもののなんかこう、僕はね仕掛けとしてはね、 要は昔はあの電波だけだったわけでしょ、はい、それがまあ、2011年の7月24日からデジタルになった。デジタル時代を迎えてですね、そういった電波だけじゃなくって有線でも流せるようになった。だけどアメリカの場合はですね、これいろんな360チャンネルぐらいみんなケーブルテレビで見てるんですけれど、その中に地上波の4大ネットワークって言われてるものも組み込まれてしまったんですね。だからアメリカの視聴率っていうのは 2% とか 4% しかないんですよ、うん、地上波って言われてる、うん、NBC のにしろですね、うん、何にしろね、うん、だから1500万人も1億5000万人も見たなんていうのはすごい数なんですよ、うん、驚異的な。それで日本の場合ですね、そういったところがケーブルテレビ局も日本の地上波もスルーで流してるんですよ、パススルーっていう方法でね。だから360チャンネルの中のTBS であったり、あれフジテレビであったり日テレであったりするわけじゃないんです、
う
ん、
いやだけど日本でも CS とか、僕は CS が好きで BS よりか、うん、CS すごいチャンネルあるんで、うん、
ある、
うん、であります、
ね、だからね、うん、その BSCS と同列にはなってないんですよ。
なってない
にもかかわらず、うん、地上波がそんな面白くない言ったら、それは作り手の線ね、うん、責任やないかと、
う
ん、
だけど僕はチャンスだと思うね。面白くないから今ね、面白いの作ったらみんな見るから、ね、
そうそうそうそう
そうですよね、うん、なんかそういうのも最近なんかね、うん、自分たちで面白いのとか、うん、作れたらいいな。
やっぱり自分がやりたいこと、楽しいことをやった方がいいと思うんですね。
いや確かに、
うん、だから今なんかね、ニッチマーケットというか、みんな同じ方向に動いてるから、うん、全く違う方向で、まあ理想は藤本喜一
イレブン
ああいう番組
ですね、
うん、だからビジュアル系も大事やね今ね。シワまで見えるからね、テレビの。
いや本当そうですよ、ね、今
今は怖いですよ、
ね、怖い、
ね、本当画質いいね、
画質が良すぎて ね、うん、あそこまで良くなる、それより質が良くなるというね、うん、なんかこう、うん、大人向けのテレビっていうのに期待したいな。
そうですよ、しっかりなんかこう中身のね、うん、あるなんかこう難しい話なんだけど、それをこう分かりやすく楽しく伝えられると面白い番組ができるんじゃないかな
とか、そういう番組必要かも分かんないですね。池上彰のね、ああいうね、社会とか世界
の、ね、うん、あるんですよね、
読むような番組、う
ん、だけどね、僕はね、いつも、まあ、この番組のよく言ってるのは、優しく伝えよう伝えようっていうのがね、やっぱりいいなと思うんだけれど、その結果優しいことしかわからん人がいっぱい増えちゃったっていう ね、このね、弊害が、ね、あるんでね、どうかなとも思う。やっぱり難しいことは難しいんですよね、うん、だからそんな番組も増えていけばいいな。
シンクタンクジャーナルというのは、僕はアンチテーゼというか、うん、今の、うん、難しいことばっかり語って、うんね、特に月始めは違うんですけれども、他はもう思い切り難しいね、うん、誰が聞いてるっていうようなね、難しいことをね、専門家ととことん語り合うということが僕いいなと思ってて。
そうです ね、うん、ね、だからそういった、公平公平ってテレビも言うけれど、公平じゃない番組もね、うん、面白いんじゃないかなと思った
り、ね、まあ月始めね、俺たちとりとりを、
はい、
ね、思う存分語りたいと思うんですけどね、
はい、また来月もよろしくお願いします。
春はもう時期です。
そうですね、うん、
ちょうど今大学の祭典も終わって、まだ終わってないですか。
いいまだ
今日からね、めっちゃ今日嬉しくて、はい、
春休み、
はい、春休みスタート、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。